はい、というわけで1問目は不正解でしたが、2問目、3手詰めの問題です。最初の状況は読み上げますね。獣の牙の砦の中、クミヤは複数の人に取り囲まれて神妙にしていた。泥棒の嫌疑がかけられている。気弱そうなフォルティノの従者が状況を整理する。ケフシ、ケフシっていうのは人の名前ですね。ケフシのウルスの老神殿っていうものが盗まれました。盗まれたと。で、一度この牢で封をした手紙は宛先の本人以外は読むことができないという神獣のアイテムでした。盗むような人はこの砦には他にいない。盗むような人で、神獣の民でない神獣の民の生まれでないスカウトの組合以外にはそんなことをする人はいないと、言っています。で、組合の言い分としては、自分はやってないということだよねって、そのフォルティノの従者は確認します。というわけで、クミヤは自分がやっていないということの証し立てとして3日以内にこのウルスの老神殿を持ってきてもらおうと思う。同承認者とそのフォルティノの従者は承認者に、聞くと、承認者は一言うなずきます。それを見て盛り上がる一同、ただしクミヤ以外で、その間トンズラしないようにこれを預かっておくねと、球体のカゴのようなものという問題でしたけど、さっきなんか言ってたから球体のクマのぬいぐるみ、
うん、
を持って、を奪われてしまいます。大して役に立つものではないんですが、クミヤにはそれを手放せない理由がありました。かくしてクミヤはウルスの老神殿を探すことになりましたというのが最初の状況です。ちょっと長かったけど、よくわからんとか聞き取れなかったとかありますか？まあ、聞き取れないのはテキストも貼るんで大丈夫ですけど、
よくわかんないんだけど、その、うん、何かがその手紙の中身の話をしてるってこと？
手紙の中身は、一切関係なくて、問題としては良くないですけど、僕のエゴが出ましたけど、なんとなく、慎重なアイテム出したいなっていうだけで、盗まれてまずいものであれば何でもよかったです。
それが、ないってこと？
あ、それが、そう、盗まれたと、ケフシという人は主張しているってことです。
なるほど。
真珠のアイテムがウルス由来で、老風なのがちょっとエモいですね。
エモいですか？よかった。で、他に、よくわからんってことはなければ最後のシーンに行きますけど、
うん、
は
い、
じゃあ最後の状況は、そのウルスの牢神殿を盗んだ真犯人が崩れて嗚咽しています。その人は戦士ではなくて、前からこのラブラドル砦に身を寄せてみんなの世話をしていた女性でした。傍らではその女性の息子がじっとみんなを平平しています。女性はその動機と手口を語りました。まあ、ここは埋めてください。で、フォルティノの従者は組合に処分を決めさせます。組合はどうするのか、これも埋めてください。だから、まあ、3手詰めと言って 3.5 詰めっていうんですか、その最小状況に埋めてくださいもありますね。という、こっちも、こっちはもう分かんないこととかないですよね。じゃあシンキングタイム、シンキングタイム、相談タイムスタート。
まあ、読んだ瞬間、うん、絶対クミヤが犯人なんだろうなって思ったら、
うん、いい、その路線でいきますか。
だからクミヤが何か悪いことをしていて、うん、でもそれを諭したのが、
うん、
いいと思います。女性ということなので、
うん、それすごくいいと思います、ね、
マイクに向かってできれば
コヨートさんに言ってるんですよ。
うん、いや、その最後の描写を今読んでる。
それは顔を上げても読めるはずです。
クミヤが盗んだよね、やっぱり。
クミヤが盗みましたよね。
盗んだよね。だから、そのみんなの世話をしてた女性はノイズで、女性の息子とクミヤの話なんだよね、きっとこれ。
違
う。でも女性が動機と手口を語ったのか。まあ、だから。
まあ、まずクミヤが盗んでる前提なら、
うん、
とりあえず返せと言われてるんだから、
うん、
まあ、返し、実際に最後の場面でそれが出てきてしまった、
うんうんうん
うん、違うな、別に最後の場面までウルスの老神殿がその場にあるという描写はないので、 ウルスの老神殿をわざわざ返す必要はないのか。
一度この老で封をした手紙は
ちょっと注意ですけど、はい、ウルスの老神殿で神殿がこう有名してウルスの老はまあ説明みたいな感じだと思ってます。
神殿っていうアイテムなんですね、
はいはい、カタカナで神殿ね。
はい、クミアは盗んでいた
面白いな
神殿を探すことになった、
うん、
探すことになったがそれは自分のカバンの中に入っているので、
うん、
すぐ見つかった。多分宛先の本人以外は読むことができないという神獣のアイテム。
宛先の本人以外は読むことができない、はい、
だから多分この時点ではクミアは中身を読んでいない。でも返せって言われたら多分クミアは読みたくなるじゃないですか。
うん、これって手紙なんだよねきっと。
あ、そら、ごめんなさい、ちょっと書き方が悪かったようなのでここ補足します。盗まれたのは神獣のアイテムであるローです。
ローなんですね。
で、手紙は今なくて、この場には別に、
はい、はいはい
はい、あ、なくてっていうか少なくとも描写はされてなくて、
はいはいはい、
まあでもあってもね、
うん、あってもいいです、あってもいいです、それは任せますけど、うん、手紙の準備はまあ普通に紙でして、うんうん、そこにローをする、特別なアイテムでローをすると、はいはい、そのローは、本人以外には読めなくなるっていう、あ、ローっていうかその手紙は本人以外に読めなくなるっていう。
ロー風の方なんですね。
ロー風のロー、
はいはい、
だからまあ開けられないっていう意味なのかどうかは任せますが、
うんうん
うん、まあ、開けた瞬間破れちゃうとかでもいいけど、
じゃあ普通にあれ
っていうことなんで、まあ、手紙はあのはっきりあるとは書いてないです、
うんうんうん、
はっきりあるっていうか、まあ、ないっていう話をしてますけど。
わかりました。
手紙をみんなは問題にしてるんじゃなくてローを問題にしてます、はい、すいません、
わかりました、
描写が悪かった。
じゃあローを持ってた、
うん、ローを持ってたんだよねきっと。
でも真犯人っていうことはクミアにそれを盗ませるよう、
うんうん、
真犯人が仕向けていた。
なるほど。それそうか、真犯人、確かに。俺あのクミアが崩れて応援してるのかと思って。
確かにそれもちょっと面白い。
真犯人が言った方が話が早いな。
でも少なくともクミアは、あの戦士にスカウトかではなくラブラドリーズに身を寄せている、
うん、
みんなの世話は しないですよね。クミアは
しないんじゃないかな、やっぱり
子供もいますしね。
あ、クミア、これあれか、この真犯人がこの人だったという説明か、これ。
そう、真犯人の女性、う
ん、あ、なるほど。読みたいように読んでたわ。
でさらにその女性には息子がいると、
うん、はいはいはい。じゃあこれ真犯人はこの人なんだ、
はい、うん、だからクミアにはさすがにこの女性を、うん、イコール組み合わせすることは難しいと思います。
なるほど、
はい、
OK です。
はい、だから組み合わせは盗んで、
うん、じゃあ
どっかに売ろうかなって思って隠しておいたけどバレて問い詰められて、いや私じゃありませんって言って大事なものを取り上げたのでしょうがない返すかみたいな話になったけど、
うん、
ただそのまま返すんじゃ自分が犯人だって思われちゃうから、
うん、
自分に指示したやつを突き出そうと思った、こいつが悪いんですみたいな。
クミアが、
クミアがだから真犯人を探すことになった。違う、クミアが真犯人を探すことにした。
はあはあはあ、
真犯人じゃないな、自分に、
うん、
これを盗むようそそのかした人間を、
うん、
捕まえてみんなの前に突き出すことにした。
うーん、これを盗むように、これが高いらしい。まあ、そこは
うん、
う
というわけで、そそのかした人間を、
この人ね、息子も出てきてるの嫌だな。
だから多分そそのかされた以上、クミヤは真犯人を知っている。
うん、
ので知っているので、そこしかもクミヤ自身も多分ラブラドリトレードにいる時の話でしょうし、普通に詰め寄ったらその息子が、
うん、
なんだろう、母親は悪いわけじゃない、あのお前が悪いんだみたいな喧嘩になった。
ああ、そしたら戦ってみればいいから楽だね。
そうそう、うん、でその息子をクミヤがボコボコにして
埋めてくださいと言ったって。
そうそう。
分かってると思うけど、埋めてください、その意味じゃない。
ついでにあのクミヤがその女性をボコボコにして、
うん、
みんなの前に連れ出して、うるせの老神神殿を盗んだ真犯人はこいつだってみんなの前に突き出して、痛いので応援してる女性で、息子も
そうだね、まあやっぱりここは戦いで解決していった方が早いよね。
で息子もじっとみんなを、うん、あのボコボコにされて何も言えないから見てる。女性は動機と手口を語った。
動機と手口、動機と手口を語るんだ。
動機、高く売れると思って、
高く売れると思って。
手口、頭の悪そうな女をそそのかした。
これイーグルスカウトやね。
でも少なくとも組は間違いなく頭の悪そうな女じゃないですか。
まあ、知力が低い、
ね。うっかりしていた。対策うっかりしないみたい
ですね。そうそう。でフォルテナ住所は
意外と何もないよな。
ゴッツの先からずっとタレント一覧見てんだよ、ウルスも。
いや、その、なんかさ、今回は結末が決まってるから、なんかタレントを入れたいなと思ったけど、あんまり何もなかった。日常使いできるタレントが何もなかった。本当に日常使いできるタレントがねえな。
超武闘派ですよね。で、痩せんすぐらいですよ。
正確な時刻がわかる。
つっても、ベアセンスもなんか、封印から覚めてベアセンス使って500年経ってたわみたいな、そんな感じなんでしょうね。
ああ、確かに。
それ以外は全部戦闘能力。
これすごい、なんか半端な、ベアセンスすごいな。
完全回復能力と質病毒全てを消去する回復能力と超凶悪な戦闘能力を兼ね備える。
本当になんもない。だから、この、なんか1個はある必要があるんだ。その最初の1、2、3、4のって、3は、この、母親をボコボコにする。
息子と母親をボコボコにする。
うん、4、この4が最後の状況で、息子をボコボコにするなと思うんだけど。
4で息子をボコボコにするんですか？
埋めてくださいのところで。
でも2は作らないといけない。
そう、2つ作らなきゃいけない。今のところワンシーンで終わっちゃいますよね。あの自分をそそのかした人間を探してボコボコにした、次突き出したで終わってしまうので、
だからこのそこはフリーになって、
フリーになってと言いながらちょっとニヤッとするこのさ、
だからそのスキマはこれを何に使おうかなって思ったりする。
スキマを愛している
という
か、あとは
なんか
そもそも言うことを聞かないで、とりあえず、
うん、
あの球体のウルスぬいぐるみを取り返そうとして失敗するから、
それしょうがないみたいな。それいいね、それいいですね。
でも警備が厳しかったから諦めて、真犯人をボコボコにして物も言えないようにさせて突き出せばいいやっていう路線に切り替える、
うん、おう、自分勝手な感じがしますね。
自分勝手な感じにしたいんだろうなと思ったのでそういうシーンを提案しました。
僕に説明するように言わなくていいよ。対面で、今日は対面で収録してますけど、対面だと表情まで見えるっていう面白さはあります。
なんでこれが必要だったんだろうな。でも高く売れるからか。
高く売れるよってそそのかされたとかで、真犯人を、あの真の動機も高く売れると思う。
高く売れる。そこは一致してる。そこは一致してるんだ。
高く売れると思って頭の悪そうな女振りをしました。
じゃあそれは決めていきましょう。決まってるかな。あれか、そのあ、でももうそそのかしてることは分かってるから、でそっか、手口も別にマクロな、
まあシンプルに、
うん、なんか決まってるかな。うん、
真珠の民の、
うん、
あんまり洗練されていない、
うん、
なんか施錠技術とかだったら、
ね、うん、
普通にスカウトは打ち破れると思います。
うん、これは割とスッキリしてるますね。うまいキャラクターが登場してないから、
どう考えても最初のやつが一番スッキリしてるはずなんだけど。
でも重要キャラクターが出てきてるとさ、話変わってくるんじゃない。
そういうことか。
ネームドキャラクターが出てくると使い捨てられるキャラクターだったらいいけど、
その観点では考えてなかったな。
いけるんじゃない。いけるよ。
じゃあお願いします。
今の嘘だまり。
絶対嘘だねって言う。って言うから、
うん、これは別にそんなに難しい。
あ、そうか、発表を最後を詰めるところはトミー君はもう手放してるわけ
だ、うん、だって絶対私が何か言っても、
うん、
あの首かしげるから。
いや、そんなことないよ。
じゃあいいですよ、その発表してもらいましょうか。最初のシーン、
うん、
提示された最初のシーンを言い、残り2シーンを言い、最後の状況も埋めるところを埋めつつ言ってください。で、まあ、2シーンあるからさっきとちょっと違ってシーンの切り替わりが僕には分かんないことがあるから分かりやすく言ってください。そのはっきりシーン切り替わるって言ってくれてもいいですし、まあ明らかに分かるだろうみたいな言い方をしてくれてもいいです。じゃあ発表してください、お願いします。
まあまずその球体のようなクマを、
あの最初の状況は書かれてるものが最初の状況ですからね。
このウルスの老進展を探すことになったんだよね。
なるまでが最初のシーンですからね。
最初のシーンもコヨーテさんが改めて描写してください。
あ、そうそうそう。そういう映画の冒頭をつけ見たら、その組合が取り囲まれているところから映画が始まった、うん、でその始まりのシーンもちゃんと言ってくださいっていう話です。まあ言わなく、まあ冒頭はいいけど最後の状況は言ってほしいけどね、うん。
いや、これはでももう書いてある
通り、わかりやすい話はこのまま読み上げてくれてもいいです。
うん、なんだっけ、このウルスの老進展を組合が盗んだんじゃないかということで、あのフォルティの従者に詰められているシーンですよね、これ。
あ、詰めてるのは、あ、そうか、これは描写が悪かったですね。詰めてるのは僕はその、うん、獣の牙のいろんな人が取り囲んで詰めてて、まあ、特に盗まれたケフジは、多分、むしろ封印のためなんですけど、で、うん、ホルセノの従者は、調停者なんで、裁判官をしているっていう。
あ、はいはいはい。
話。
なるほど。
うん、まあ、裁判官じゃないのか。司会をしていて、裁判官は、まあ、証人者だけど。
まあ、少なくとも、ラブラドルのこの砦で、
うん。
そんなの
を交代してみようか。トミー君が発表しちゃって見る。
どうしますか。
うん、ちょっとやってみて。なんかこの最初のシーンを描写する意味があまり理解できなかったんで。
まあ最初のシーンはさっき。
まあ、トータルで物語として僕は見たいというだけの話です。
ああ、
視聴者として。
なのでラブラドル砦の中で組合は複数人の人に取り囲まれて、当然組合は武装も解除させられて。魅力18、20歳の女性 を前に屈強な男たちがこう番組揃えて武器を構えてるわけです、
うん、
でそこで小宮が超面倒くさそうに見てると、その目線に気をされたんですけど、でも頑張ってフォルティーノの従者が状況を説明してくれます。封印の民のケフシさんがウルス の, 神獣のアイテムである神殿という老夫の牢を盗まれてすごい困ってる。でそのアイテムについての説明をなんかするけど、でもこんな神獣の民はだったら神獣のアイテムをビーストマスターから盗むなんてとてもじゃないけど考えられない、頭のおかしいやつとしか思えないから、多分神獣の民、生粋の神獣の民じゃないやつが盗んだんだと思う。ちょうどいいところにお前はバカでアホでしかも手癖が悪いので、とりあえずお前を犯人としたし、みんなもそうだなって思ってる。それは日頃の行いが悪い。
クビはどんな表情だそれ。まあいいや、ごめん、なんでもない、描写されてないものはないです。
って言って、まあクミヤは、いや私の身分が高いことは事実だけど私は決してそんなことはしないって言って、なんだろう、私が単身で、ヨーマ100匹を倒したことを忘れたのかみたいなことを言うけど、でもビースト、たてがみの部族のビーストマスターが、いやここはポルティノの従者の言うことが正しいと思うから、ポルティノの従者の言葉を承認し、クミヤがこれから3日以内にウルスの牢を、お前が本当にやっていないとすれば3日以内にその神獣のアイテムを取り戻すことを承認するって言って、承認したので、みんなうわー承認が出たぞってすごい盛り上がった。
確かに
確かにじゃないもんよね。
そしてその承認された行為が正しく実行されるよう、たてがみの部族はクミヤから大事にしている球体を取り上げたっていうのが第一幕、はいはい、
こういうことですよ。
なるほど。
あ、シーンごとに交代するのね。オッケー。
第2幕はその承認者と何でもいいか。承認者がこれシーンであればいいんだよね。
シーンです。
なんか戦いの稽古をしているところに。クミヤが現れて、まあ、2人は戦いの、まあ、言葉もなく剣人かなのかな、武器なんだっけ、まあ、武器を合わせるわ
けですけど、ブロードソード、
そうだっけ。でその間になんかこう会話をするわけですよ。そのあれって返してもらえないのかなみたいな感じで言うんだけど、その承認者はでも正直お前がやったんやろみたいな感じで言って言うんだけど、クミヤはなんていうの、それってなんだ、別に自分が欲しかったわけじゃないんだけどみたいなことを言ったりして、こう戦いをするんだけど、まあ、クミヤの方が強いのでなんとなく勝ってしまうけど、まあ承認者は別にそれをいいとか悪いとか言わないので、分かってんだったら、何こっそり元のところに戻しておいた方がいいぞみたいなことをアドバイスを、まあ、してくれるっていう、まあ、組合に対してなんていうの、有効的な解決方法を提案してくれる。どう、あれでもあれか、その クマを取り戻しに行ったんだ。ここ繋がってないな。
でもすごくいいシーンだと思います。なんかクミヤが普通にラブラドル取り入れて、あのすごい能力が高いけど性格があれだから持て余されてるんだなっていうのがすごいよく分かっていいシーンだと思いました。もういいんじゃないですか、このまま面白いから。
まあでもそれはそれとして、あのそこで不運みたいな感じになって、あのまあこれってでも何あれって何に使うものなんだろうねみたいな話を、まあ、下のうちに次のシーンに行って、
はいはい、
まああの黒い人影みたいなやつと出会う、
はい、よく隠されてるやつ、ね、指令となってるやつね、
はいはい、約束のものは持ってきたかみたいな感じで言われる思うんだけど、そもそもあ、そうか。
危ない。
そう。今すごい、今すごい危ないなと思って。なんか、その、将来の夢とか考えたことあるみたいな話をするんだけど。
シルエットとしてもね。
うんうん、でもその将来夢みたいな時になくて、いやなんかなんでそのクミはなんでこれを高く売りたかったのかを気にするっていう会話がなされる。でもクミは別にお金が欲しかったわけではなくて、私実はウンティーネになりたかったんだよねみたいな話をして、ウンディーネはお金欲しがらないよねみたいな話をするんですよ。女はそれが気に食わなくて、でも一般人なんだよなこの人。
書いてません。
もう書いてない。
戦士じゃないとだけ書いたかな。
戦士じゃないと。
レンジャーかもしれない。
うん。なんかクミヤに勝てない。そもそもって思って、
それはね大体の人が組んで勝てないです、うん、戦士であっても
マジで強いから能力じゃない。
で、まあでもこのまま流れでいくか。で、精霊はあんまりそういうなんていうの物質的なものを追い求めたい方がいいんじゃないかと思う。で、桐谷優吾が言ってたって言うんだけど、まあそれはそれとして、
まあ普通に桐谷優吾は盗みはやめろって言ったと
思う。精霊になりたかったらこんなところで物を盗んでいては桐谷優吾に近づけないって思ったんだけど、しかしもう遅いと。お前は昨日の夜食べたものの中に毒が入っていてですね、もうそろそろその危機が現れる思ったんだけど、この
視聴者として聞きたいんですけど、うん、あの今どっちが喋ってるの？
あの女性の方が喋ってる。
シルエットの
シルエットの女性がファージポイズンのタレントを持っているので、まあ組は聞かなくて、やっぱりそういうのは良くないと思う。で、目がボコボコにするって。で、シーン4。
終わり。そこでシーン切れる。ボコボコにしてるところで切れる。はい。OK です。シーン4どうぞ。
シーン4なんだっけ。
みんなの前に突き出しているところと、息子を
他人から押し付けられたシーンがすげえ苦手な子供さん。
みんなの前にその女性を連れてくる、盗んだ真犯人は崩れて追い出している。 戦士ではなく前からラブラドル砦に身を寄せ皆の世話をしていた女性だ。息子なんでできたんだ。
それは相談の時に決めてください。
相談の時に決めましたよ。先に息子が出てきて息子をボコボコにして、
あ、そう、
あ、女性もその後ボコボコにしたっていう。
先に女性ボコボコにしちゃった。
台本通り作れない人だった。この、まあ、しかしショーマストゴーンなんで、
そう、心中の民でもないスカウトの頭の悪そうな女に罪をなすりつければ、しかもお金を、いかにもお金欲しそうな
息子を大学にやりた
くて罪をなすりつけたかった。
息子をダナン王国へ留学させたくて。
そうだと思う、それはそうだと思う、うん、でも盗んだのはこいつだって言うんだけど、フミヤは毒は良くないよねみたいな、この泥仕合に持ち込もうとするんだけど、
スカウトの組がね、
承認者がそこに現れて、戦いで真実を決めろ承認者が言って言うんだけど、そこに息子が現れて、待ってくれ母さんは、このあれです
か、まだ自分から取ろう、
ダダンに大学に行かせたかっただけなんだ。で、
じゃあケフ氏はそれを聞いて痛く感激して、うん、罪は流そうって言った。
いや、
そこで、いやって言って、
嫌なんだ。
もう描写されましたよ。視聴者にはもう提示されましたよ。今、
うん、その、じゃあケフ氏はなんて痛く感動して、なんてあの素晴らしいことなんだ。ケフシってなんだっけ、封印の民なのって言ったっけ。
そう、あのその心中アイテムを盗まれた封印の民。
じゃあ、まあしかしその実行犯であるこいつの組も悪いし、その貸したお前らも悪いから、俺は決闘でやっぱり勝負を決めるべきだ。だって女性と息子 VS ケフシー組合の2対2 あのバトルの結果、組合は2人をボコボコにして、組合は悪くないことになりました。
あそこまで死に入るんだ、うん、
で悪くないことになって、
あ違う、フォルティナの従者が処分を決めたのか、
うん、でフォルティナの従者が最終的に、うん、いやとりあえずお前が全然納得できないけど悪くないことになったけど、
悪くないことになったけど、
うちのお母さんは悪いということになったので、うん、なんかもういいから、クミヤがお前最終的にどうしたいのか、この女をどうしたいのか決めろって言った、
うん、
でそれに対してクミヤは、
あ、まあそこはなんかねぐって、その結果としてバトルになったのかなってちょっと思って聞いてたけど、そうでもない、
そこまでちゃんと謎ってるわけないじゃないですか。
処分を決めていいんだったら処分決める。
どっちでもいいです、僕ゲームマスターじゃないんで。ああ、そのどうなるとこの物語が面白いのかっていう話を。そうですよ。
だって絶対決めさせた方が面白いって思ってるでしょ、自分で決める方が。
ラブラドルなんだ、結構遠いなって思った今。
ラブラドル取り手にいるって言ったらコヨーテさんじゃないですか、クミヤが。
お、南の方に行っちゃったんだね。そっか、
コヨーテさんだったか僕だったかちょっと覚えてないけど、
でもあの辺境といえばっていう、
キャラメの時にそういう話にしたん、うん、
まあ広告に近いですしね、因縁がある土地。
クミヤが処分を決めようとしたその瞬間、承認者が、
うん、
お前のような強い願いを持っているやつにふさわしい場所があると言って、黄金鏡の
黄金鏡
パンフレットを渡してくれる。クミヤもそれに興味を示した。終わり。
終わった。
続く
続くね。 続くね。はいはい。
黄金鏡だって、あの、両津勘吉みたいな。終わり。
黄金鏡は黄金伝説、クリスタニアに出てくる黄金鏡ですね。はい。じゃあちょっと、これね。
これありじゃないの？
まあ、初期面で僕です。
あ、そう。そうでした。
はい。はい、まあ、これは、正解としときましょうか。ギリギリ。うん、
終わってるしさ。
いやいやいや。
そう。やっぱり、その、犯人の動機もあるしさ。
いや、今その釈明の、釈明の。
何が今の話良かったかっていう。でも、やっぱり実際に、これは盗む方が面白いじゃん。
ていうか多分、そこは、数少なく、あの、総合
的に。あ、そうそう、これが犯人なのは、確かに僕も面白いなって思ったんだけど、なんかこれ初めてやるやつだから、うん、あの、主人公じゃない人が真犯人の方が、視聴者は気持ちいいだろうなと思って、そこまで真二人とかの、その、共通の物語感を共有、あの、信じきれなかったから、僕はちょっと書いちゃう真犯人って書き方しちゃったけど、でもよかったなと、そこは良かったなと思う、うん、いますけど、それはでも相談の途中が良かったという話であって。
組み合わせな。ちなみに俺は普通にダメだと思います。別に全然クリスタニアじゃなくて。
でもなんかさ、あの、毒の話とかも。
まあ、それは。
毒も出てきた、タレントも出てきたし、
あ、そうそうそう、
血統も出てきたし、あの、要素は全部、その、
血統は違うかもしれないけど。
血統は違う。まあ、毒で。
承認者も出てきた。
そう、なんか承認者はね、その、なんていうの、役割とは別に、
うん、あ
の、
いいキャラクターだった。
本音と建前を、なんか分かりやすく使い分けて、うん、結構いいキャラクターだった。
加点が高いと思う。
そう、クリスタニアの加点は高かったなと思います。エンタメ的にはね、なんか、あの、アップダウンはなかったから、うん、カタルシスの解放みたいなやつはないけど、まあまあ。
カタルシスの解放か、まあ確かに。
でもまあだから、
アニメだったらなんかボコボコにする戦闘シーンで。
あ、そうだね。そこはじゃあ上手に描写できてたら、
まあ確かに。
よかったかもしれない。
ボコボコにしました。
まあだから、
アップダウンはあったじゃん、ボコボコにするって。
まあ確かに。
カタルシスの解放にはならない。する落差は。あったと思うけど。
いや、でも、あの、夢の、夢を。
あ、そうだね。
夢のシーンいいじゃないですか。そう、
シルエットで。
私は別に、よかった。お金が欲しいわけじゃなかった。運転手になりたかったんだっていうのはいいシーンじゃないですか。
悪くないと。なんで説得しようとしてんの？あの、業者が、発表が終わった後に説得しようとするんです。なんか、まあ、別な。
評価に対する感想なんで。
あ、なんか評価3時からからその説明しようかなと思っていたところでは、よほど喋りたかったんだなっていう感じだった。
いい話だ
な。自分に近々してる。は、まあ、その、さっきがひどかったので、成長が見られましたという点で、9大点ということで、正解にしておきましょうか。
最初だけ私が、あの、ストーリーの前に乗っけた方が良さそうですね。
ちょっとね、あの、頭に入ってないところはね、
役割
から抜けるから。
そう。他人が違うセンスで押し付けたものを全然、汲み取れない。なんかその、ギリギリ、息子も消化して、あれ息子忘れてたらもう罪状態になってないから完全にアウトだったと思いますけど、まあギリギリ消化したのでよかったことにしましょう。っていうのが第2回。3手詰め問題でした。結構、まあでも3手詰めくらいがちょうどいいでしょ。
そうだね。その方がなんか論理的な感じになる。
そうでしょ。だからまあ最初は練習問題だったんですって。
めっちゃ疲れた。
悩みすぎて。4手詰め問題。まず事前状況を読み上げます。炎天下の砂漠の真ん中でクミヤは苦戦していた。連射に優れた弓やウルスの力を使った旅力、さらに百発百中の隠し武器といった攻撃が一切通じないばかりか、相手は空中からも攻撃を仕掛けてきており、回避するにも困難が伴う。実際かなりの傷を負ってしまっている。歴戦のスカウトであるクミヤでも相手が炎の上位精霊では分が悪いようだった。やがて体力の限界が訪れたのか、炎の精霊が放つ鋭い槍の攻撃を避け損ない直撃を受けてしまう。そう覚悟したとき、目の前に巨大な水の壁が現れ、炎の槍を遮った。轟音とともに、あたりが湯気に包まれる。むせ返るような空気と曇りゆく視界の中でかすかに目にしたのは、炎の精霊が横向きの豪雨にさらされ、いずこへかと逃げ去る様子だった。視界が晴れたときには、二人の人間が近づいてきていた。クミヤ、やっぱりクミヤか、懐かしい。故郷の記憶を封印していたクミヤは、すぐに思い出せなかったが、じわじわと蘇るその話し方への親近感が強くなっていく。セマル、故郷にいた時の連れ、セマルだった。故郷を滅ぼした者を追って旅をしており、そのために力を借りているのが一緒にいる高レベルシャーマンのマユーダとセマルは紹介する。 ノーマルマンだというのに、その行動力には頭が下がる思いの組み合わせであった。これが事前状況。なんか、日本語がわからんとかありますか？あと、描写がわかりづらくて曖昧だったとか、いいですか？じゃあ次行きますね。うん、最終状況です。ね、分かっているのか、組合。私たちの都市を滅ぼしたのは、お前の家族を殺したのはそいつなんだぞ。組合の放つ連射を交わしながら、セマルが叫ぶ。普段はゴワゴワした髪が人痘に濡れて顔に張り付いているのが表情の凄みを増していた。マユーダの魔法で水の膜がセマルを守っているのだった。でも、あの人の言っていることは正しい。正しければ何だっていいのか。それに、私はママのことなんてこれっぽっちも好きじゃなかったんだ。連射の腕が上がっている。笑うだよ。いいじゃないか。パパもママもウンディーネになれたならそれで。水に飲み込まれればウンディーネになれる。昔からそんな妄想ばかり言って、クミヤは、あんなに家にいたくなかったんだ。だからと言って、クミヤの隙をついて近寄り、組みつく迫る。弓を取り落とすクミヤ。くしゃみ一つで大地を陥没させ、新たな湖を作ることなど人間のしていることではない。あの人は人間じゃない。だから、懐に入ったぞ、クミヤ。お前は昔から弓ばかり上手くて、ムテって、空手のことか、ムテは空騎士だった。うわぁ。ごめん、セマル。今私はウルスに力を与えられているんだ。クミヤはセマルを抱えるように背中に回した腕に力を入れた。これが最終状況です。